この朝はキリストの言葉と平和によって、キリストの言葉と平和によってという題でお話をさせていただきます。イエス様へのこの信仰によって、この、彼の死と復活に預かるバプテスマを受けた私たちは、古い自分をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を来たということを先週見ました。で、その新しい人、私たちが今来たというその新しい人は、作り主の形、イエス様のことですね。イエス様に似せて、ますます私たちを新しくし、イエス様がすべて、キリストがすべてだという真の知識へと至らせる。するとどうなるのか。私たちはもはや地上のものではなくって、天のものを思うようになる。天のものに思いを寄せる、そこに思いを定めるようになるというんですよね。そこにイエス様がおられる。天の右の座に、その座に座を占めておられるイエス様を私たちは切に求めるようになる。なぜならこの方が全てだ。そのような確信へと、信仰の確信へと導かれるから。皆さんどうですか？この朝、そこに近づけられていますか？救いが、イエス様を知ったことは過去で終わってないですか？イエス様をもっと知るようになった、以前よりも知るようになったゆえに、イエス様をもっと知りたい。私たちが新しくされるとは、このイエス様によって新しくされ、イエス様を知ることによって新しくされていきますから、そのようにして新しくされる人はイエス様をいよいよ求めるようになる。この地上に今ありますけれども、地上にありながら、でも地上に属するものではなくって、主がおられる天に属するものとしての歩みは、そのようにして私たちのうちで始まっていく。イエス様を知るところから。ですからパウロは今日のところでこう言っていますね。これもずっと続きですね。一応段落で区切ってますが、続きです。12節お願いします。それゆえ、神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。私たちは神様に選ばれたもの、清められたもの、愛されているものです。それは私たちがではなくって、神様が私たちを選んでくださったから、私たちがこの世とその汚れから、自分自身の汚れ、罪から自分を清めたんではなくって、神様が御子イエス様の血潮をもってこの世から私たちを清め分かってくださった。ご自分に属するもの、イエス様が神の御子長子であるように、私たちもイエス様と一つにされることで神の子供としてくださったから。そしてそれは私たちがまず神様を愛して、神様のもとに私たちが神様って来たからではなくって、神様がご自身を御子イエス様の命を与えるほどに、私たち罪人を愛してくださった、今も愛し続けてくださっているからですね。ですから私たちは神様のものとされている。私が神様をね、自分のものとしたって最初はそういうふうに考える。愛歌ではそういうようなところから、あの人は私のものみたいなところから、私はあなたのものですって喜んで自分を捧げる、あなたのものだと言えるような神様、私たちは神様のものとされている。御子の成し遂げられたこの十字架の御業によってもそうですが、そのイエス様が十字架で成し遂げてくださった十字架、その御業によって私たちは神様のものとされたっていうのもそうなんですが、今この御子イエス様と一つにされている、一つにされていることで、私たちはイエス様のうちにあって、そうなんです、神様のものとされている。それゆえにキリストにあって満ち満ちている。まだ足りない、まだダメだじゃなくって、もうイエス様にあって私たちは今満ち満ちているですね。 これらずっと見てきたわけですが、そのようなわけです。で、そのような者たちに向かってパウロは、あなた方は深い同情心を、慈愛を、謙遜を、柔和、寛容を身につけなさい。それをあなたのそのものとしなさい。身に着なさいとパウロは言うわけですね。で、これらはまさにイエス様の品性そのものですよね。イエス様こそ深い同情心に溢れておられる方、慈愛の方、謙遜の方、柔和な方、寛容を身につけておられる方。で、彼に似たものへと作り変えられている私たち、そのただ中、そのプロセスのただ中にある私たちは、当然、これらを身につけるようになる。イエス様を来たんだけれども、実は古いものを脱ぎ捨ててなかった、古い自分はそのまま生きているので、一応外側だけ、また日曜日だけそれを着てるんだけれども、内側は全然変わってなかった。じゃあ困るんですよね。それを脱ぎ捨てて、新しいものを着た。イエス様を着たんですから、イエス様のこの品性は私たちのものとなっていくはずなんです。一日にして全部ならないですよ。でもそのように変えられ続けるんです。ではなぜ私たちはそれらを身につける必要があるのか。いや、イエス様に似たものと変えられるかそうなんだけれども、じゃあそれらを身につけて何になるのか、必要性は何なのか。続く13節でこう記されていますね。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。互いに忍び合うため、許し合うために私たちはそれら、もう一度言います。深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につける必要がある。互いに忍び合い、互いに許し合うため。じゃあこの互いにとは誰を指しているのか。教会の外の人ですか。教会の外の人たちはもうね、もう耐えられない、ね、なんでこんなこと考える、なんでこんな風にするんだろうか。教会の外の人に対してパウロは言っているんでしょうか。それとも中の人でしょうか。もし外の人であるならば、外部の人に対してあなた方は彼らに対して忍耐しなさい、彼らを許しなさいっていうふうになっていたと思うんですよね。ですから、でもここでは互いにですから。で、この手紙はコロサイの教会、個人じゃなくて教会に当てて書かれていますから、互いにというのは教会内のこと、つまり主にある兄弟姉妹のことですね。じゃあどうでしょう。その中でパウロは、誰かが他の人に不満を抱くことがあってもとパウロは言うわけですが、皆さんどう思われます？いやいや、不満に思うのは牧師に対してだけですか？どうでしょう。教会の中で救われたばかりの、私の経験から言うと救われたばかりにはもうそういうふうに不満を抱くっていうことは多分なかったと思うんですね。最初の 1,2 年ぐらいはそうだったかなとは思いますが、でもどうですか？パウロは誰かが他の人に不満を抱くことがあってもっていうわけですが、皆さんどう思われますか？教会の中で他の人に対して不満を抱くことがあるなんて信じられない。聞いたことがない。自分のうちには見覚えがないっていう感じでしょうか？聞いたこともないし、私の心はそんなことを思ったこともない。おそらくほとんどの方は、教会の中に、私たちの互いの間にも、そのような不満を抱くこと、誰かに対して不満を抱くことを知っておられると思うんですね。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。私たちが互いに忍び合い、互いに許し合う理由、それは相手ですか？これ私は機会あることを言ってます。愛することと許すことはいつも一緒ですが、その相手を見て私たちは許す、愛するってこう言います。もしそうだとしたら許せないわけでしょう。 そうだとしたら愛せないわけでしょう。相手が本当にもう涙を流して、鼻水流して、もう土下座でもして、ごめんなさいって言ったら、ちょっとは許してあげようかなって思うぐらいの私たちじゃないですか。もし相手を見てそうやってやってるんだったら。でもそれだったら神様を信じてない人も一緒なわけですよね。個人差はあると思いますけどね。私たちが互いに忍び合い、互いに許し合う理由、それは相手のいかであるかにはかかっていない。相手が謝罪したから許すんではなくっていう、謝罪してもしなくても私たちは許す、愛する、許す。なぜなら主が私たちを許してくださったようにとは、そういうことだからですよね。私たちは悔い改めるイエス様を信じますなんだけれども、私たちがごめんなさいって言って初めてイエス様は許してあげるではないんです。その時にはすでにイエス様は私たちにはもう許してくださっていた。主は罪人に対するご自身の憐れみのゆえに、私たちを見てかわいそうに思う、哀れに思われるゆえに、その哀れに思うとは、同情するとは、腹渡が痛むっていう、その言葉の意味がありますが、人の他人事だったら私たち自分の腹渡なんか痛くならないでしょ。ああ、それ自業自得だよって。あの人が悪いんだよって終わるわけじゃないですか。でもイエスさんは私たちを見て、あなたたちが罪人だから、自分勝手だからそうなるんだ、仕方ない、許してやろう、じゃなくって、ご自分のことかのようにして、自分の腹渡、内側を痛めて、かわいそうに思ってくださる、同情心ですよね。そのように哀れに思ってくださるゆえに、私たちがまだ悔い改める、はるか昔に、はるか前に、ご自分の命を捧げて十字架にかかって、その身と死をもって、私たちに対する神様の裁きの、を代わりに受けてくださった。もうあなたたちはここから救われる裁きに遭う必要はない。イエス様が身代わりとしてその贖いの死を遂げてくださった。私たちはそのように主によって許されているんです。いつもこの許しが私たちの前に先行している。この恵み、先行的恩寵がここにあるゆえに、私たちは自分の罪に気づかされて、愚かさに気づかされて、ああ、主よごめんなさいと言える。でもそれをしたからって、そこに恵みがなかったり許しがなかったらどうなります？福音ではなくなるわけですよね。こうしたら条件付きになるわけですが、いや、これは良い知らせは、もう私はあなたのために、あなたを許し、あなたのために私は十字架にかかった。そのようにして私たちは主によって許されている。そのように互いに許し合うようにと主はおっしゃるわけですね。すべてイエス様のゆえ、またイエス様によって私たちはそれをさせていただく。許されているゆえに隣人を許す。そしてその恵みが私たちを、ああ、後でさらに本当の悔い改め、愚かさに気づかされて、ああ、イエス様って言わしたように、私たちも相手が変わろうが変わらなかろうが許すゆえに、その人も後でその悔い、本当の意味での悔い改めというか、その機会を得るわけですよね。そうでないと変わらないですよ。ああ、ごめんなさい。ああ、もうこうやったら許してもらうんでしょって表面的にそうやって、こうしたらああしたらでは人は変わらない。でも私たちは主によって許され変えられたゆえに、私たちも、容易なことではないですよ。でも私たちもそのように許し合うように招かれていますね。でもそこに愛を忘れてはいけない。14節お願いします。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。主が私たちに対して忍耐し、私たちを許してくださったのは、いやいやながら義務感からではない。それは愛から出ている。先ほども言ったように、イエス様は私たちを愛してくださる、憐れんでくださるゆえに、自ら進んでしてくださった。神様が怖いから、いやいややりたくないんだけれども、使命を受けたから仕方がない、やろうじゃなくって、イエス様はそれを自発的にしてくださった。ご自身が愛であられるゆえに、ご自分が犠牲を払うことで私たちを許すことをイエス様が進んでしてくださった。もちろんこのイエス様のうちには深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容が見られるわけですね。 ではどうして私たちはこのイエス様のようになれるのか。イエス様のようにどうやったらなれるんですか、皆さん。よし、こうやって言われている。いつもそうですよね。よし、こうやって言われている。じゃあ頑張って、ね、同情深い人になろうじゃないか。謙遜を身につけようじゃないか。私がって、できたら私は傲慢になる、できなかったら私はダメになる、どちらにしても帰ってくるのは私で、それが自己中心だ、罪だって学んでるのに、じゃあ私からって、では変わらないわけですよね。15節お願いします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの平和が、これは平安とも言っていいですね。両方含まれている。キリストの平和、平安が私たちの心を支配するようにする。また感謝の心を持つものとなる。これらが私たちをして、その品性を身につけ、互いに忍び合う、許し合うための鍵となります。なぜ私たちはイエス様、神様によって選ばれて、イエス様によって召されて、このイエス様と一つにされたのか。イエス様が私たちと離れて、ただ十字架でかかられて、私たちの犯した罪を許して、この裁判官というか、その方が許したようで終わらずに、なぜ私たちは主に召されて、この方と一つにされたのか。前回前々回と見たように、キリストと共に死んだ、葬られた理由は何ですか。イエス様と共にそこから蘇らされて一つにされた、このイエス様につくバプテスマを受けて、イエス様と今一つにされている理由というか、その必要性は何ですか。イエス様と私は違うって言った方がね簡単のかもしれない。でも私たちはイエス様をうちに宿して、イエス様と一つにされているわけでしょ。それはこのお方の平和平安が私たちの心を支配するようになるため、イエス様の平安によって私たちの心が満たされるため、収められるため、そしてその平和を持つ者同士、つまりキリストの体である教会が、彼の平和、イエス様の平和をこのうちに持つためですよね。他の人々がそれを、教会を見た時に、ああ問題がないからだではなくって、問題はあるんだけれども、そこで許し合う、その愛し合う姿を見て神様を崇めるためですね。どうぞイメージしてみてください。そのようにイエス様の平和が私たちそれぞれの心を支配しているならば、イエス様の平安によって満たされているならば、互いに不満を抱いたり、誰かを裁き合ったりする、その誰かを裁いたり、お互いに裁き合っている姿ってイメージできます？本当にイエス様の平安に満たされているのに、と同時に、あの人は、この人は、牧師は何とかだって言って、このやり方はね、好きじゃない、何とかだって言って、そうやって不満を抱いているのが、お互い中でふつふつしている状態ってイメージできます？むしろそれは、それぞれの心に主の平和がないからではないですか？それぞれがイエス様につながってるんだけれども、でもつながってないかのようにして、イエス様に、ああ、許されている。私はもう許されている。少しだけ許されたものじゃなくて、本当に多くを許されて、イエス様のために私は何でもしたくなるというほどに、許されていることに感謝をしていないときに、そのようにして、互いに対して不満を抱くのではないでしょうか。私たちが感謝をするのは、もちろん誰か他の人に対しても感謝をしてください。感謝を表しましょう。でも、後で見ますが、17節にも記されているように、それは主によって、イエス様によって、父なる神様に感謝をする。イエス様のゆえに、この福音とその救いを喜ぶゆえに、私たちはイエス様を通して神様に感謝を捧げるわけですね。では皆さん、どうしたら 質問が今日も多いですけれども、どうしたらキリストの平和は私たちの心を支配するようになるんですか。今日は曇ってますよね。曇りっていうのは皆さんの心を少しちょっとダウンにするかもしれない。日本ではそんなこと言ったら怒られますよね。今梅雨がもう入ったんでしょうか。もうじとじとでもうね、これぐらいなんか本当に涼しくて感謝なことですよね。私たちは本当に恵まれてると思うわけですが、でもどうですか、イエス様の平和、イエス様の平安はどのようにして私たちの心を満たす、支配する、ルールって書いてあるかもしれないですね。そのルールですよね。支配するように、私がルールしてるんじゃないですよ。私の感情が自分自身をコントロールしてるんじゃないですよ。イエス様の平和、平安が、もし私たちそれ分からなかったらよし来たってたまに何かメッセージとか何かあれした時に、よし今は平和が来た、でも今はない、でもその平和がない時に、いやどうしていいか分からないになりますよね。自動的に起こることですか、それは。勝手にそういうふうになることですか。16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。私は以前このところはね、こう、まあ、続きなのでつながっているようには思ったんだけれども、でも基本それぞれ違うように思っていましたが、これはもうやっぱりパウロは手紙ですから続けて書いてますよね。つながりがあるわけですよね。キリストの平和、それは私たちが自分自身のうちにイエス様のキリストの言葉を豊かに住まわせることによって、それは私たちの心を支配する、私たちをして自分のうちに、または教会の中でも何か問題があったとしても、でもそれが神様の御手の中にある、私たちだけじゃないです、私たちの手を超えて神様の御手のうちにあり、主がそれらを通してでもご自身の栄光を表すために最善に導かれることを知れるということは、なんと幸いなことです。すべてのことを働かせて益としてくださるって言った時には、私にとっても最善のことなんですが、神様のはご自身の素晴らしさのように、ご自身の名のゆえにそのことをされるわけでしょ。でそのことを私たちはいろんな問題、自分のうちの問題、教会の中での問題があったとしても、この神様の御手のうちにすべてはあるっていうことを知れたら、なんと幸いだと思います。天地万物の作り主、これその前に見ましたね、コロサイで。天地万物の創造主であるお方が、つまりこの万物を作り、その目的であるとともに、これを治めておられるこのイエス様が、私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと約束してくださっている。ああ、イエス様ね、じゃないんです。イエス様じゃない、そのあれでじゃなくって、このお方は誠の神だって、もうパウロはそれを書いてきたわけですよね。その中、このお方のうちにある、このお方が約束を持って導いてくださる、私たちは何を恐れる必要があるのか。神様が共にいて、御言葉と御力を持って導いてくださっている、これほどに私たちの心に平和平安を与えるものは他にないと思うんですよね。でも、もし私たちが主の言葉を自分のうちに豊かに住まわせることをしていなかったらどうです？御言葉をところどころは知っていても、でもこれは徐々に蓄えられていくものなので、その全部知ってないといけないとかそういうことではないんだけれども、でも御言葉ところどころ知っていても、その背景や前後の関係やその意味を知らずして、もっと言うならばそれを語られるイエス様を、この言葉だけが取ってこられて、イエス様を知らない。イエス様を知るほどにこの主の御言葉を豊かに聞くことがなければ、どのようにして私たちの心を主の平和平安が支配するようになるんでしょうか。 イエス様はこんな方だと思っていたのに、そうじゃなかったっていうことはよく聞きますよね。祈ったのにこうしてくれなかった、ああしてくれなかった。大体の場合には、その人の思い込みですよ。または、本当に分かって祈っててもそうならない場合には、主にはもっと素晴らしいご計画がある。そのケースバイケースがあるわけですけれども、でも私が言わんとしていることは、イエス様を知らなかったら、その言葉を豊かに住まわせることを私たちがしてなかったら、どうやってこの方の平安が、平和が私たちを支配するのか。むしろ私たちの考え、もっともだ、まことしなやかな議論、このコロサイ人の人たちがいろいろ周りから受けていた、そういった人間的な教え、間違ったそういったものが、私たちの心を支配し、恐れ不安に至らせるわけでしょ。恐れるな、心配するな、思い煩うなという言葉は知っていても、なぜそうなのか。つまりその肝心な理由を知らなくては、イエス様がなぜそうおっしゃってくださるのか、なぜイエス様はそれが言えるのか、このイエス様を知らなくては、主の平和が私たちの心を支配するまでには至らないと思うんですよね。今私は思いっきりこう理屈で訴えようとしてるのかもしれない。でもそうだと思います。それがなくて、あ、漠然と、あ、今日は平安に思う、あ、喜び満たされてるから神様賛美しよう、もちろんそうですよ。でも、それは長続きしないのはご存知でしょう。私も、あ、本当にね、御言葉を蓄えて、あって、これで、ね、あ、は、主よ、ハレルヤって言って、次の瞬間、落とし穴いくらでも合いますよね。細かいことは言わないですけれども、家に帰るといろいろありますね。でもそれも良き私自身が訓練にもなっているわけですが、いかがでしょう。皆さんのうちに主の平和が今日支配しておられるでしょうか。私たちは何が必要なのか。今こうやって言ってきましたけど、ということは私たちは何が必要なのか。イエス様の御言葉に聞くことですよね。それを自分自身のうちに豊かに住まわせるために自ら努め励むことです。私はなかなか記憶力、そのいろんなことは覚えていても、なかなか御言葉をこう蓄えるっていうのは苦手ですね。この覚えるとかっていうのは。だから何回も何回もそれを黙想する必要があるわけですけれども、皆さんそれも早くそれが分かる人、すぐね、覚えることのできる人、いろんな方がいると思います。御言葉の理解もさっと読んで理解できる人がいたら、私のようにも何度も何度も英語を見ながら、あ、こっちの方が分かりやすいとか言いながら、こういうことじゃないかって、その黙想しながら、やっと分かる人もいると思うんです。どんな形でもいいんです。でも、自分自身のうちにこの御言葉、イエス様の言葉を住まわせようとしないと。イエス様を端っこにして私が住んじゃうと、私が主になっちゃうと、イエス様の平和が私たちの心を支配することはない。そうでなければ主の言葉が勝手に私たちのうちに住むことはありませんし、ましてや主の言葉がうちになければ主の平和が私たちの心を支配することもない。そしてさらには主の平和が私たちの心を支配していなければ感謝の心は当然ない。また他の人に対して不満を抱きやすくなる。互いに忍び合う、許し合うことも困難になるのは自然のことでしょうね。教会はそのようにして一人一人の主への信仰にかかっている。誰かの信仰がみんなを引き連れてっていうのはある程度そのリーダーとしてはあるかもしれない。でもそれぞれがイエス様につながり、イエス様にあって育てられ、でもお互いが一つとされているものとして高め合うことで、教会はいよいよ成長し健康な存在となっていきますね。健康なものとして成長していく。ではこのキリストの御言葉をうちに豊かに住まわされるために私たちはどうすればいいのか。皆さんどうされてますか。イエス様の言葉をご自身のうちに豊かに住まわせるためにどうされてますか。もうすでに見てますように当然聖書を読んで学ぶことですが、何よりもそれが 礼拝を通してもちろんそう、他のバイブルスタディを通して誰かから教える受けることもそう、でも何よりも自分自身で御言葉に聞こうとする、取り組むことですね。毎日食事をするようにこの礼の糧を自ら進んで受け取ろうとする。食べさせてもらっていた、初めは食べさせてもらっていた、でもそのうち自分で食べるようになる。好き嫌いできるようになったからって何好きなものだけ食べてたら、やはり健康が偏るように、霊的健康も同じことが言えますよね。私たちが教会を挙げて聖書通読に取り組んでいるのはそのためです。旧約聖書も最初のモーセ五章長かったと思うんですが、過ぎてしまえばもう今ヨシュア記に入ってますよね。入ってますか皆さん、ヨシュア記に。新約聖書もどんどん進んでますね。もうあっという間に2回目も終わることでしょう。とってもゆっくりかもしれない。でも何もしないよりかは全然もう天と地の差ですよ。毎日1章ずつ2章ずつ全然違いますね。まだされてないという方、いつでもスタートできますから、一緒に加わってください。でもそれは単に聖書の知識を増やすためでもなければ、自己満足を味わうためでもない。私たちはこれをした、これを知るようになったじゃなくって、それは実にイエス様の言葉をうちに豊かに住まわせることで、イエス様の平和で私たちの心を支配していただくため、そのようにしてイエス様と一つにされているということの素晴らしさ、イエス様が共にいるって言った時に、本当に聖霊様は目に見えないんだけど、この方を通して語ってくださるんだな、祈りに聞いてくださるんだな、その一つにされていることの素晴らしさを知って、ますますイエス様との信頼関係を深めていくためですね。でイエス様への従順っていうものは、従う、その従順っていうものは、この信頼関係がなかったらですよね。従順は信頼関係、本当にそうかなって思ってたら従わないでしょう皆さん、か見せかけで従うかの域になるじゃないです。イエス様との信頼関係を深めていくならば、イエス様に従うことは喜びとなることでしょうね。でもそれを、御言葉はただそれを聞くだけではすぐに忘れてしまうのも事実ですから、パウロはここで知恵を尽くして互いに教え、互いに戒めと言っていますね。これは牧師が講談からこうして御言葉を解き明かしをするようなものではなくって、むしろ全ての信仰者たちが互いの間で進んですべきこと、その自分が住まわせている御言葉を通して互いに教え合い、互いに戒め合う。皆さんにお聞きしますが、あなたが最後に御言葉を持って他の信仰の友と互いに語り合った、互いに教え、互いに戒め合ったのはいつですか？今朝ですか？はい、感謝ですね。他の方どうですか？いつか覚えてます？いろんなカンバセーションしたと思います。誰とも話してないっていうのはまた別なんですが、でもその会話の中に皆さん御言葉を通して、あ、自分はこんな励ましを受けた、まあ戒めっていうのはちょっと厳しいところですから、本当に祈りと愛が必要ですけど、相手にそのことを言うにはね、でも自分自身が戒めを受けてたら、それをシェアすることはそう難しくはないですよね。こういうことを教えられた、そのようにされたのはいつですか？あなたのうちに住む御言葉は、主の御言葉は、あなた自身の信仰が引き上げられるためだけではなくって、他の人の信仰が引き上げられるために用いられていますか？その流れで続きを見ますね。詩と賛美と礼の歌、詩と賛美と礼の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。この詩とは詩編のことですね。詩編に曲をつけたりしてこう歌っていました。賛美とはクリスチャンが作った唱詠、つまり伝統的な賛美歌のことで、礼の歌とは信仰を表現するよりまあ一般的なこの信仰の歌と言われていますね。皆さんどうです？あなたは詩と賛美と礼の歌とにより感謝にあふれて、ここでも感謝です。感謝にあふれて心から神様に向かって歌っておられます？ もっと言うと、それらをツールとして用いて、あなたは自分を罪と滅びの中から救い、今恵みを持って導かれる神様に向かって感謝とともに賛美を捧げていますか？神様を褒めたたえていますか？詩と賛美と霊の歌を用いないと神様を褒めたたえることができないという意味ではないです。何もなくても私たちは神様を褒めたたえたらいい。でもその曲なりそれぞれ好きな曲調はあると思いますが、でも何よりもその歌詞が神様を褒めたたえる助けとなる。詩編なんかまさにそうですよね。嘆きから始まっても賛美がに終わっていくのがほとんどなんですが、でもそのようにして神様を褒めたたえる助けとなるので、私たちはそれらを用いて神様に心から歌う。でも自分がただ歌ってるを超えて神様を褒めたたえる、つまり礼拝そのものなんです。私はできる限り自分の周りにはクリスチャンミュージックを置くようにしています。何をしている時でもね。個人的には聖歌賛美歌の歌詞、その歌詞が主を褒めたたえるには良いものと、個人的にですよ、私自身はその助けになると思いますが、でも普段ラジオで聞いている、インターネットラジオなどで聞くのは現代のクリスチャンソングですね。ですから、まあ、英語なわけです。英語がほとんどです。で、歌詞がわかるとは、さすがにあまり言えないですけれども、でも、全部何も言ってるかわからないわけではない。の時にね、その知ってる曲、その歌詞を口ずさむ時に、曲によって高められるっていうのはもちろんあると思います。その、ね、テンポとかによって。でもその歌詞をね、こう意味を考えるときに本当に神様への感謝があふれることを経験することはあります。その歌詞がね、御言葉から来てるのも結構あるわけで、本当にそれは助けとなりますね。皆さん、あなたは主の言葉をご自身のうちに豊かに住まわせるために御言葉に日々聞いておられますか？それを他の信仰の友と分かち合っていますか？救いの喜びと感謝を賛美という形で神様に表しておられるでしょうか？17節、あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。すでに見たようにここでも神様に感謝することが言われています。感謝が続いていますね。パウロはあなた方のすることは、言葉行いとによらず問わず、すべて主イエスの名によってなしと言っていますが、それは文字通りすべてのことを指していると思うんですね。すべての私たちの言葉、すべての行動がイエス様の名によって、なし。そのような歩みはイエス様のことをいつも思っているところから来る。天におられるイエス様のそのことを思っているところから来ると思います。自分のうちに主の言葉を豊かに住まわせることで、主の平和が私たちの心を支配するところから。この平和が支配しなかったら、私たちの言葉、私たちの行動は簡単に罪深い汚れた、そういったものになるわけじゃないですか。主の平和が支配するところから生まれるものです。そしてそのように主のキリストの言葉と平和によって、私たちは深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして愛を身につけるようになる。時間はかかります。一夜にして主のようになる人はいないでしょう。でも私たちが主と共にすでに死んだもの、主と共にすでによみがえらされたものであるならば、そのようにイエス様をよみがえらせた神様の力を信じる信仰ってパウロは言いましたけれども、その信仰があるならば、主ご自身が、そのように信じる私たち、主ご自身がこの御言葉とご自身の霊、聖霊による力を持って私たちをイエス様に似たものへと作り変えてくださる。 ですから私たちは進んで主の御言葉に聞くものとさせていただこうではありませんか。もう今どうであるっていうことをもし、ああ自分は御言葉から離れてるなって思わされるのであれば、イエス様の前に出させていただきましょう。それで、ああダメだダメだ、自分はダメだ、こうしたらああして、でもやっぱりダメなんだって言ったところで、ある程度その期間は置いてくださっていいんですが、でもだからイエス様が来られた。だからイエス様がおられる。だからイエス様が今日も私たちを、私に御言葉を持って語り、聖霊ご自身の霊を持って力を与えてくださるんだ。だからこそイエス様と主を見上げさせていただきましょう。自分のうちに豊かに御言葉を住まわせることで、主の平和によってこの心を支配していただく。このことを本当に心から願わさせていただきましょう。ご自身の命を捨てて十字架の死による贖いを遂げ、私たちを罪と滅びの中から救い出してくださった主は、そのようにして感謝にあふれてご自分に近づくもの、足りなさあります、欠けがある、でも感謝にあふれてイエス様って近づくものに主もまた近づいてくださいます。そしてこの世のものとは違う神の平和、神の平安をもって私たちをいよいよ満たし、そのあふれるところからこのイエス様にある歩み、このように身につけて、実際にはいろんな戦いですよ、戦いなんです。許すということもきれいごとではない、でもこのあふれるところから、もうそれらは小さなものになる。愛そう、許そう、互いにイエス様を見よう、そのように向けられていきますね。共にイエス様を礼拝させていただきましょう。お祈りします。